マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。さあ、今年もあと残すところ2ヶ月になりましたね。11月になっちゃいました。このコロナ禍でね、今年何したかなっていう、もう1年経っちゃうのかっていうね、そんな感じですけれども、まあまあでも GoTo なんかも始まって、少しずつね外に目も向けつつ、感染対策をしっかりして、これからも楽しいところを探しながらね生活していけたらななんて思っておりますが、この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、さまざまなワクワク情報をご紹介しております。さあ、今朝のゲストは先週に引き続きまして、トゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長であり、トゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃる小野隆一さんです。今日はですね、トゥルーバアグリが取り組まれている新しいアグリビジネスの話、じっくり聞いてみたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝のゲストはトゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長であり、トゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃる小野隆一さんです。おはようございます。
おはようございます。
今週もありがとうございます。
よろしくお願いします。
トゥルーバというのは進化創造、もう付加価値、真の付加価値を追求する、
はい、
トゥルーバーグループ、価値のあることから何でもやろうというね、そんな精神で事業に参入されたという話、前回伺いまして、はい、ABL という話出ましたけども、はい、ちょっと前回聞いてらっしゃらない方のために軽くご説明いただいてもいいですか。
は
い、
そうですね、ABL っていうのは簡単に言うと、企業が保有している在庫とか機械設備、うん、はい、あるいは売掛金といったものを担保に活用する融資手法になります。
うん、で、担保の中には牛とか、うん、はい、その生き物という部分もあるという、
は
い
は
い、
そうですね、はい、
それ生き物を評価するというのは非常に難しいというか。
そうですね、はい、牛であれば1頭2頭で数えられますけど、まあ、生けすにいる魚等は当然わからないわけで、
生けすにいる魚も評価する、
そうですね、それが1匹2匹とは数えられないので、まあ、データに基づくものとかサンプルを取ったりとか、いろんな工夫をしながら、まあ、裏付けを取っていって評価を出すという工夫をしているということですね。まあ、金融機関からするとお客様の大事な資産を担保に取るので、やはりしっかり評価して、それを裏付けして融資をしていかなきゃいけないので、やはり合理的客観的にきちっと第三者が評価してるってことは大事になってくるんですね。ですので我々は金融機関からのご依頼があれば、どういうふうにしてその評価を出せばいいかっていうことをですね、いろいろ工夫をして、で、まあ、評価書という形で提出していると、まあ、こういうことになります。
なるほどなるほど。つまりその金融機関の方からちょっとご相談とか受けたりして、
そうですね、
お金を貸してほしいという依頼がありましたと、だけどその担保に生き物とかがあるんだけれども、ちょっと評価してもらえませんかというような、
そうですね、
でも実際その、じゃあこれですっていう評価を出して、はい、わかりましたっていう、簡単にはいかないですよね。
そうですね、もともとは、まあ、その評価額って本当に正しいのかとか、まあ、そういう世界だったんですけど、まあ、今おかげさまで、十数年やってまいりましたので、私どもが出した金額を金融機関さんに、まあ、信頼いただけるようになってきていると。
そこに至るまでにはさまざまな苦労があったというところで、前回 ね、
そうですね、
そこで、時間になっちゃったんですけれども、どういった苦労をされたんですか。
そうですね、ですからもう物っていうのは多種多様ですね、いろんなものがあります。ですのでその物に対する価値をいかにつけていくか、マーケット価格が出てないものもたくさん世の中にはあって、でそういうものの価値付けをしていくっていうのは、やはり我々の中で一定のロジックを組み立てないと客観性が出ないんですね、あるいは合理的な評価にならないので、そういう工夫をぐっと実践する中で積み上げてきたっていうことなんですね。ですのでいろんなそのものの価値に影響を与える変数っていうのはあると思います。例えば気候が、だったらどうなるかとか、まあ、いろんなものが影響してくると思うんですけど、そういうものをある程度こう合理的に分析して、価値付けをするということが、まあ、できるようになったっていうことですね。
そうなんですね、 どういうところでこう評価をつけていかれるんでしょう、
はいはい、まあ、お肉であれば最終的にお肉になった時にしかその価値って分からないんですけれども、だいたい何ヶ月ぐらい育てたらどのぐらいの価値になってるかというのでおよそのことは分かります、うんうんうん、でただやはり大事なのは農家さんによって育て方だとか、はい、あるいは育ててる環境だとか、
はい、
当然その物だけじゃなくて、うん、その物を保有している企業の経営状況だとか、環境だとか、うん、そういうところもやっぱ踏まえて評価しなきゃいけないっていうのが難しいところですね、
うんうん、
ですから同じものを持ってても必ずしも同じ評価にならない、
うん、
例えば在庫品でもきちんと整理されていればすぐに出荷して売り上げに立ちますけど、
うん、
雑に、整理していれば依頼があっても出荷できなかったりということになると、
はい、
全然その価値が変わってくるわけですよね。牛で言えばやっぱり牛の種類がどうだとか、
うんうん、
育て方がどうだとか細かくやっぱ分からないと本当にその事業って理解できないと思うんですね。ですので、まあ、そういうところがやはり評価をやっていく上では結構課題にずっとなってたっていうことなんです。
となると、はい、やっぱり結構現場の方に深くこう、
はい、
関係性を築いていかないと評価できなかったり、
は
い、
そうですね、
うん、
はい、ですから金融機関様からどんどんどんどんその要求されることが高くなってくるってことですね、
まあ
うん、牛を評価するだけじゃなくて例えばその会社様が少し状態が悪かったりすると、
うんうん、
じゃあどうしたら良くなるのかとか、うんうん、アドバイスをしてほしいとか、
うんうん、
あるいはちょっと業績が悪い企業さんといい企業さんを引き合わせて、
う
ん、でいわゆる M&A ですね、
はいはい、
そういうのを手伝ってほしいだとか、その単に評価をする牛を評価するってことだけじゃなくて、
うん、
それをどうやって改善していくかっていうところまでのご依頼が出てくる中でどんどんどんどん畜産深く入っていってしまったということでしょうかね。
なるほどなるほど、はいはい、そして今はあれですよね、耕作放棄地をうまく活用された農家さんに目を向けられたっていう、はい、それはどういう出会いなんでしょう。
そうですね、もともとは今申し上げた通り我々評価するだけではなかなかその農家さんのニーズとかあるいは金融さんのニーズに応えられなくなってきたので、
うん、
自分たちもやっぱもう実業をやらないと、
はあ、
その高いニーズに応えられなくなってきてるという実感があってですね、
ええ、
あるいはその農家さんがもし困った時に、うん、じゃあ我々が事業を引き受けして応援しようと思っても私どもやってなければ畜産できませんよね、
うん、
そんなのって、
うんうんうん、
金融関係ですよねって言われますよね、
うん、
ですので小さくてもいいのでやはり経験を積みたいなと思ったんですね。
で
積まない限りそれ以上のことはできるようにならない、
うん、
いいアドバイスもできない、
うん、
なので自分たちで小さくてもいいから何か始めようという中でたまたまご接点をいただいたのが大分豊後高田市というところ で、
うんはい、
でそこの農家さんに放棄地を解消して放牧地で牛の赤ちゃんを産ませて、
うん、
で赤ちゃんを育てて高知市場で売るといういわゆる繁殖事業をやっていられる農家さんに施工設定をいただいて、私は全然経験ないんですけど、
うんうん、
ぜひこのモデルをやらせてほしいというお願いに上がったのがきっかけで、今大分では約18ヘクタールの放牧地を持ってまして、
大野さんが、
はい、うちで、で母牛が今38頭、
すごい、
で子牛が今7頭生まれて45頭の子牛が
徐々に増えていって、
そうですね、はい、で来年の春から出荷を一応予定しているという、
初の、
そうですね、
出荷ですか、
はいはい、そうですね、はい、
実際ちょっとやられてみて、
はい、
こうなんか目線が変わったりしたことってあったんですか。
そうですね、うん、やはり表面的にこう評価してるっていうだけでなくて、
うん、
やっぱりその畜産事業としてやるっていうことになると、
うんうん、
当初私どもも参入するために事業計画を立てて、
はい、
こうやってやったらうまくいくっていう、まあ、ある程度賞賛を持って入っていくわけなんですけど、
うんうん、
いざ始めてみるとですね全くシナリオ通りにはいかないやっぱ経験がないので一つ一つが経験の蓄積になっていくっていうことで、
うんうんうん、
ですから、まあ、半年ぐらい経った時でしょうか、もうやはり当初考えたとは違うと思ってですね、もう根本的にやり方を見直して、まあ、事業計画も見直して、金融機関さんにもちょっとお叱りを受けましたけど再スタートを切ったという形です。ですのでやはり経験値を積まないとそこが分からないですし、
うんうんうん、
まあ、積むことによってさっき申し上げたその牛を評価するたり、
うんうん、
あるいは畜産事業者様をご支援するということにもっとこう理解が深まった、
うんうん、深まって
ということですね、
はい、それは例えば今新規参入を考えてらっしゃる方とか、
はいはい、
そういう方にとっては非常に心強いですね。
そうですね、やはり新規参入の方はやっぱ個人でやるっていうのは特に畜産事業って資金もいりますし、
うん、
資金調達って大きな問題なんですね。
なりますもんね。
でやはり事業を立ち上げてから収入になるまでやっぱり一定の期間が かかる、その間の資金をどうするんだって言って、うん、ですから考え方が良くても資金がついてこないと事業って成り立たないので、うん、まあ、私どもはこういう形でモデル化してですね、うん、同じような形で参入される方にそのモデルを提供してやっていったらいいんじゃないかなっていうふうには思ってます、はい、うん、それを使っていただくことによって金融機関も、まあ、事業も評価をしやすくするというのが、まあ、ポイントじゃないかな、まあ、我々が農業に参入する意味っていうのはそこにあるんじゃないかなというふうに考えています。はい、
小野さん、最後になりますけれども、はい、将来的にこんなことをしていきたいんだっていうのを、
そうですね、まあ、物の評価の先には何があるかっていうと、やっぱり企業、うん、あるいは事業の評価っていうのになってくると思います、うん、はい、で事業を構成する中にはそのものだけじゃなくて人材であったりとか、うんうんうん、あるいはネットワークだとか、うん、要はその決算書に現れない大事な価値っていうのもあると思うんですね、
う
ん、
で
そういうものをしっかりやっぱり私どもが評価ができるようになって、うん、それを踏まえて金融機関様が会社の事業性を理解して、うん、でお金が出て、でより経済がね活性化するような流れが、うん、まあ、できたらいいなというふうには思ってます。
そうですね、はい、引き続き、はい、日本の農業界よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲスト、トゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長でありトゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃる小野隆一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝はトゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長でありトゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃる小野隆一さんからお話を伺いました。地方創生というのは仕事があってそこに人が集まってきて、そしてまたこう広がっていくという、もう仕事が一番最初に作るべきなんだというのをね、さっき小野さんお話しくださってまして、はあ、なるほど、ぜひこれからも頑張っていただきたいななんて心から思ってしまいました。さあ、この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。agri@joqr.net でお待ちしております。それではお別れのお時間です。お相手、根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。